皆さんこんにちは。菊池由美のポッドキャスト。今日は2010年8月28日、ハワイ島のジンジャーヒルリトリートセンターというところからお届けしています。皆さんは私のブログを読んでいて、私が今ハワイ島にいてね、ローフードのリトリート、そしてハーモニクスヒーリングのリトリートを終えたということをご存知かと思います。ここは私の長年の友人であり先輩であり、まあ、女神の生きた女神というか歩くガイアというか、とても尊敬する女性小田真由美さんが住んでいる農場とそれからリトリートセンターなわけですけれども、そこにですね、今回面白い人がいたんですね。なんか赤い T シャツをいつもこう赤と赤いなんかこうヨレヨレの T シャツを着て、まあ、畑をやってまあ、研修生みたいなもんなんですけども、名前がピースって言うんですよ。で、目がギョロッとしててね、ちょっと遠くから見るとインド人みたいな。で、まだ若いんだけど、すごい、なんか私よりもう何十歳も年上みたいなことをボンボン言う若者なんですね。で、ちょっと彼がとても面白いので、今日私の、ゲストとしてお迎えしています。ピースくんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
どうも。お名前はピースっていうことなんですが、そのピースの由来ぐらいから話してください。
由来ですか。
はい。
はい。本名は小堀のりつぐなんですけど。
のりつぐさん、初めて知ったな、はい、私。ピースしか知らないんですけど、ね、はい。平和のピースとなんか。
パズルのピースで、ビジョンが僕はありまして、うん、将来こう自分が実現したいなと思う社会が、うん、ワンピースの社会っていうのを作りたいですね。
ワンピース。女性のワンピース。
そう、女性のワンピースとか、よく漫画のワンピースとか言われるんですけど、はい、まあ、全然関係なくて。
関係ないですね。
漫画よりも先に僕は言ってたんですけど、うん、漫画の方が流行りすぎて、漫画のパクリとかね。
うん、言われちゃうんだけど。
よく言われますね。
その前から言ってるん
ですね。その前から僕は一応言ってるんですけど。
ワンピース、
まあ。はい。
一つの平和のワンピース。
一つの平和と、一つのパズル。うんっていう意味なんですね。で、どういうことかっていうと、僕人間って全員が、こう、生まれてきた意味絶対あるなと思ってて、何かしらこの生まれてきたからには、自分の役割っていうのがあると思うんですよね。で、その役割っていうのが、なんかその自分の魂に聞いていくと、こう、長所がパズルでいう出てる部分で、で、短所が凹んでる部分で、で、自分が好きなところとかが出てて、嫌いな部分や苦手な部分が凹んでて、で、僕、うまいことみんなが魂の声聞いていったら、長所が誰かの凹んでる部分に役立って、で、この自分の凹んでる部分は誰かの長所が活かせるために凹んでるんじゃないかなっていうのが、なんかインスピレーションでこうポーンと来て、で、その時に誰かにこう自分がやりたいことを説明するときに、要はワンピースの社会を作りたいんだって言ったときに、なんかこう自分でしっくりきたんですね。で、それ以来そういう全員が自分の役割を本当魂に聞いてやっていくことによって、なんか無理なくお互いの長所短所を生かし合って、本当対等で、で、その支援、心からこう尊重し支援し合うような社会ができたら、それは一つの平和なんじゃないかなっていうことで、ワンピースっていうふうに僕は呼んでて。
深いですね。女性のワンピースじゃなくて、
女性のワンピース、ね。
じゃあ、ジグソーパズルのこう、
はい、
手足が出てるこんな格好の、
そう
あの感じですね。
その感じです、
ね。じゃあ、私もじゃあ、ここが出てて、あそこがへっこんでてって、こういろいろね、自分で気づいてる部分と気づいてない部分と、
そう。
まあ、そういうのをいろんな人と出会うことによって、こう組み合わせていくと、
うん、
やがて、うん、大きなワンピースができるんじゃないかって、
ね。そう。
ね。
で、それでそれを忘れないように、うん、自分で刻み込もうと思って、で、で、名前を、ピースっていう風にしたんですね。一つのパズルであり、うん、そして一つの心の平和であるっていうのを忘れないように、こう、ピースっていう風に言えば、みんながピースって言ってくれるたびに僕はビジョンを思い出し、
なるほど。
そしてこういう風に、なんでピースなんですかって言われた時に、ビジョンが喋れるじゃないですか。
うん、そうですね。また自分で確認して、
はい、
俺はこれを生きてるんだっていう感じになりますよね。
そうなんですね。
そっか。で、ところで、はいはい、ピースは今ね、うんうんうん、ここで、女神修行をしてるというふうに聞いてるんですね。
はいはいはい、はい。
女神修行っていうと、
はい、
まあ普通は、
はい、
まあ性別で言うとね、
そうですよね
女性のやることじゃないかなとか思うんですけれども、
そうですよね。
まあでもいいんですよね。別に男性でも女性でも女神。
そうですね。なんか男性は僕で3人目なのかな。
ああ、そうです。
ほぼなんか今まで9割は女性で、
うん、
もう多分50人、60人がいらっしゃるんですけど、
はい、
でまあ、ここに来た理由としては、
はい、
すごいご縁があって、
うん、
僕、小田真由美さんじゃないですか、
はい、
師匠がね。
師匠がね、はい。
僕の母親って、 小堀真由美って言うんですよ。
ああ、同じ名前。
そう、しかも同じひらがなの真由美なんですね。で、かつ、うん、真由美さん蛇年なんですよ、
うん。
僕のおじいちゃん蛇年で、お母さん蛇年で、うん、僕蛇年なんですよ。
蛇、う
ん、で、蛇のご縁、
うんうん。
で、さらに驚いたのが、うん、真由美さんの弟さん、正幸さんって言うんですけど、
はい、
僕のお父さん、正幸って言うんですね。
あ、そうですか。随分地点が多いです。神様遊んでますね。
そう、完全にこれはシンクロというか、うん、なんだこれはみたいなご縁があって、それで、最初ですね、僕のビジネスパートナーの鈴木宗四郎という人間が、
はいはい、
真由美さんとご縁があって。
鈴木宗四郎、私今その人の本読んでますよ。ここにあったんでね、
一番
欲しいものをあげなさいっていう本でね。
はい、
もういやー、これがまたすごい本なんだな。後で、またこれについても書きますけど、まあ、その宗四郎くんのビジネスパートナーがピースということね。
そうですね。
初めて聞いてる人は何が何だか分かんなくなってきてると思いますけど、ね、まあ、ともかく、
またそういう
宗四郎くんがいたのね。はい、宗四郎くんが最初ここに来た。
宗四郎が、はい、親友の生田くんっていう人間が、きっかけっていう団体をしてて、はい、そこの学生さんが、カジさんっていう方に連れられて、小田真由美さんとお会いして、で、そのカジさんが、宗四郎と会いたいということで、その学生くんが紹介をしてくれて、で、カジさんが宗四郎と出会った時に、真由美さんを紹介したいということで、そのカジさんが真由美さんを紹介してくれたんですね。
うん、
で、僕と一緒に宗四郎が行って、真由美さんとお話をしてる中で、そのご縁に気づき、
はい、
で、最初宗四郎がこの家に住んだんですけど、宗四郎がある時ふとひらめいて、ここは俺じゃなくてピースが住む場所なんじゃないかって思った瞬間、目の前にピースって書いてある、看板が実は真由美さんのところにあって、
うん、
で、女性たちがこう寝転んでピースっていう字を作ってて。
裸になってるよね。
そう、うん。名前書いてあるやんかと。もうやっぱここはピースの来る場所だっつって、僕がそこに、1ヶ月間実はこう、修行する前にお世話になってるんですね。
はいはい、
でその時に真由美さんといろいろお話をさせてもらう中で、
はい、
もう真由美さんの人物もそうだし、この場所のエネルギーもそうだし、やられてる自然農法とか、ヨガとか、瞑想とか、もう自分がこの得たいものがもう全てがなんかここにあるなっていうの
が。学びたいことが全部ここにあったわけですね。
はい、あったんですよ。
まとめてあったのね。
まとめてあったんですね。
ピスクのためにこれ用意されたのね。
僕はそう思ってますね。
そうですよね。あなたの人生は全部あなたがクリエイトしてんだもんね。
そうですよね。
はい。そうなんですよ。
本当に、準備をしてあるかのようにあって、うん、それで、最初は僕じゃなくて、女性たちが、一緒に来た女性たちが女神修行を受けることになってたんです。
ほう。
で、僕じゃなくて女性が受けるということで、僕は日本に帰ることになってたんですね。
はい。
で、でも結局その女性方が結局受けないことになったんです。で、結局誰も受けないっていうことになって、で、今度宗四郎と、実はハワイで合宿をしようということで、僕たちがやってるビジネスの中で、ちょっとハワイ合宿を、
うん、
ハワイで、ハワイ島で企画したんですね。
はい、
で、その中でまた真由美さんと会う機会もあった中で、はい、飛行機に乗る直前に宗四郎とずっと今後どうしようかって話をしてるときに、僕がですね、まず、こう、自分の役場になって、今後どうすんのみたいな時に、なんかその、ピースはよくワクワクすることをやりなさいっていうのが多いんだけど、うん、僕の場合は、ワクワクすることは、ほっといてもしちゃうんですね。
うん、
で若干修行、魂の修行的には、ワクワクしないぐらいきついぐらいの方が僕の魂は今いいんじゃないかって話になって、それにも逆にしっくりきちゃったんですね。でその時に一番何が今ワクワクしないのって言った時に、トライアスロンっていうのが出てきたんですよ。
うん、
で、なんでトラスム出しちゃったかなと思った時に、宗四郎がニヤッと笑って、それでしょうって言われた時に、
はい、
なんか静かな奥の方で、うなずいてる自分がいたんですよ。
いや、なんかやったことあんの？
一回もやってません、
ね。やってないのに、トライアスロン、自転車と水泳と、マラソン？
マラソンと、もう全部嫌なんですよね。
やらないのに、いきなりトライアスロン
だな。トライアスロンっていう。で、トライアスロンのメッカってハワイ島じゃないですか。
そうですね。
だからやっぱりハワイ島でしょうってことになり、
うん、
で結局真由美さんの修行を実は僕女神修行って聞いた時に僕もうピンと来てしまってたんですよ。実は女性二人が行くんだけど、
うん、
男性も OK ですかって何回も聞こうと思ってたんだけど、
うん、
でもやっぱり女性が行くもんだしって思い込みがあったんです
ね、
うん、でそれで結局トライアスロンの話も決まった時に、
うん、
実はピースが女神修行なんじゃないのってなった時に、
うん、
それでまた僕静かなところで
そうだって。
うなずいてる自分がいてしまったんですね。
それいつ頃の話？去年？
それが、いや、今年です。今年の、6月かな、
うん、
で、それが分かってしまい、
うん、
これちょっと、真由美さんに、今回合宿できた時に、ちょっと相談して、 男性でも OK かどうかを聞いて、
うん、
OK だったらご縁だから行こうということで、うん、真由美さんに言ったらもう即返事で、
うん、
あのそうなると思ってたわって言われて、
うん、
あもう全部お見通しなんだなと。
そうですね。
いうことで、
まあ、彼女は全部直感の人なんで、
そうですね、
本当にお見通しなんですよ。恐ろしいぐらい。はい、うん。そうか。
で、結局それで。
で、いつからここにいるの？
7月の4日ですね。
7月の4日、アメリカの独立記念日
ね。そうですね。なんかそういう日もそういう日で。
うん、7、8と今2ヶ月いたん
ですね。2ヶ月ですね。
でもすごいですね。あの、朝ね。まゆみさんのうちでは朝ね、6時からヨガをやるんですね。
うんうん、
で、ヨガをやった後、瞑想をやるんですけども、うん、そのヨガがね、きついっていうか、すごい基本のヨガをやるんだけど、うん、ピースはすごいのね、もう何年もやってるみたいな感じで、もうベターってついちゃうような、私たちなんか初めてやって、こう、もう全然どこも曲がんないみたいな感じで。
いや、ゆみさん柔らかいですよ。
いやいや、で、2ヶ月であんなになっちゃった。
そうですね、なんか、まゆみさん曰く、うん、あなたは昔インド人でヨギだったから、
今でもインド人みたいな顔してるもんね。
そうですね。最近自分がチャイ作るのがやたら好きだから、本当にインド人だったんじゃないかなっていう。
はい、チャイ、この家のチャイ係はピースなんですね。
なんか実感がね、最近は湧いてきたな。うん、もう昔ならヒマラヤで修行してたっていうふうにね、言われたこともあるし。
なるほど。まあ、前世はあると思ってるんですね。
う
ん、
そうですね。
まあ、あったら面白いよね。
うん。
私もちょっと、まだ死んだことないんで、死んだ後どうなるかよくわかんないんだけども、まああったら面白いなって思っていて。そうですか。
うん、そうですね。
で、ここにしばらく住んで、うん、で、今も仕事をしながらやってるんですね。
あ、そうですね。日本と仕事しながら。
それが不思議なんだけど、どんな仕事してんの？
まあ、そのパートナーの鈴木宗志郎と一緒に女性支援の。
女性支援。
はい、ビジネスをやってて。
女の人を助ける。
そうですね。
応援する。
はい。
なんでまた？
それはですね、ちょうど今まだブログに書いてたんですけど、
うん、
本当僕たちが最初に作りたいのって、ユミさんと同じで、本当その世界平和というか、
うん、
本当その、みんなが、本当幸せで、なんかそのね、争うことなくみんなが助け合ってっていうね、そういう、はい、本当その、世界中そうしたいっていう思いがあって、で、そうするときに、じゃあどっからやればいいんだっていうのって、はい、みんな考えるじゃないですか。
そうですね。
で、僕そうちょっと考えたんですよ。
いきなり世界が平和にならないしね。
ならないです
ね。自分、こんなちっちゃな自分と、大きな世界と、どっから何で
やってい
けばいいかって思いますよね。
思いますよね。
はい。
で、こう、私に考えたんですね。
うん、
で、今この瞬間の社会と、それからこの未来の社会と両方になんかインパクトがとか残せるようなことがしたいよねって考えたときに、今この瞬間、その人間が、こう社会が平和って考え詰めたら心が平和ってことなんじゃないかとなったんですよ。
なるほど。
で、うん、心が平和っていう状態ってどんな時に生まれるのかなって言ったら、やっぱり人間っていうのは人の間って書くぐらいなんで、人と人との間、つまり人間関係の中で心の平和が生まれてくると。で、最小単位の人間関係で最も人間が幸せを感じるのって、やっぱり男女の、パートナーシップであったり、家族であったり、そういうところなんじゃないかと。ってことは、人間関係、要は男女関係の関係性の中での平和が生まれるっていうのが一つだろうと。で、男女関係の平和を生むのって、これ僕たちは、女性だと思ったんですね。というのは、男性はもちろん役割があるんだけど、男性よりも女性の方が興味があり、かつセンスがあるんですよ。そのリードすることに対して。だから、女性が男性のとの関係でリードしていけるようなコミュニケーション力を持つこと。そして、未来の社会を作るのって子供ですよね。で、子供に誰が一番インパクトを与えるかというと、これやっぱり母親だと思うんですね。子を産み、そして育てて、もちろん男性も支援をするんですけど、結局僕も未だに母親が気になったりとか、男性っていつもこう母親が気になるように、やっぱりその女性というかその母親っていうのはすごく子供に影響力があると。
ありますね。
うん、そうすると子育ても母親。で、男性を育成するのも女性。ってことは、女性に影響を与えれば、今の社会の男性にも影響が与えり、そして未来の社会の子供にも影響が与えると。
なるほど。
つまり女性の心を支援することによって、今も未来も変化するんじゃないかというのが、こう、宗志郎が。
合ってる。
導いた。そういうロジックだったんですよ。
うん、なるほど、ね。
じゃあ、女性の心を支援するために何ができるかということで、最初始めたのがコーチングスクールで、コミュニケーションスクールだったんですね。
へ
で、それと、もう一個が恋愛の支援ということで、今、スクールオブラブっていうですね、恋愛支援の学校も作ってるんですけど、
ほうほう、
その恋愛支援というよりも、なんかテクニックを教えるというよりは、本当の愛を こう教えていくというか、その男女がどういうふうに結ばれていくのかみたいな、その心のあり方とか考え方とか、そういう体の使い方とか、そういうのを教えるのが学校なんですけど、
うん、
まあ、そういうその女性支援のスクールを今
やってるの、
はい、やってて、でそれを僕はインターネットを駆使しながら、うん、そのマーケティングをするとか、まあ、そちら側を僕は担当してて、でまあ、マーケティングであれば別にインターネットを使えば、あの日本じゃなくてこちらでもできるし、
はい、
あと日本にいるスタッフの僕はあのコーチングをしたりコンサルティングをしたりっていうのをこうスカイプを通してやるっていうような、
そうですね、はい、やってますね、
まあ、そういうのをこう日本と仕事をしているっていうのが、あの
ここに住みながら、
はい、
女神修行をしながら、まあ、朝から草をむしりながら、
ね、はい、
ビジネスの方もやっているっていうことですね。
うん、
ちょっと今まで真由美さん、私真由美さんとね、とても付き合いが長いんですね。もう20年来の友達なんですけども、うんうん、今まで真由美さんのとこに来てる人とタイプが違うのね、うん、ピース君はね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。やっぱりそのビジネスっぽい人はあんまり来てないんですよ、ここは。
あ、
やっぱりこう、なんか平和運動だったり、NGO っぽかったりとか、うんうんうん、なんかしら、なんていうかな、あんまりビジネスっていう感じの人は今まで来なかったのね。
あ、そうなん
です、ね、でも、うん。でもそろそろ、真由美さんの今までやってきたことが、
うん、
もっと大きな世界にっていうかね、まあ、もう十分彼女は、うん、あの世界的に有名な人でもあるんですけども、
うんうんうん、
なんかもっと多くたくさんの人に影響を与えるところに行くんだろうなって、うんうん、まあ、ピース君見た時に思ったのね。
あ、
なんかすごくこうまたさらに飛躍するっていうか、
なんかね、それができたらいいなって僕も思ってますね、
なっていくと思いますよ。
うん、
はい、
そうしたいですね。
はい、でね、あの、私は今回、森田源、私のパートナーと一緒に、
うん、
この、女神の修行じゃなくて、ローフードと、それからハーモニクスヒーリングっていうのをね、教えてきたんですね。うん、で、その中で、まあ、あの、ピス君は私たちの授業に参加したわけではないんですけども、うん、毎日毎日ね、3食、
うん、
私の作った食事を食べてもらったのね。
うん、
で、多分、ローフードって初めてっていうかね、そう、ローフードとして食べるのは、うん、まあ、サラダとかは食べたことあるでしょうけど、
うん、
ローフードって知ってた？
ローフード、言葉は知って
た、ね。言葉は知ってた。でも、食べたことはあんまなかったでしょ、うん、まあ、
食べたことはそんなになかった
ですよね。そうですよね。どうだった？
いや、毎回メニューが全然違って、かつ、美味しくて、で、なんか、明らかに体が、どんどんどんどんなんか暖かくなって、なんかその余分なものがどんどんどん出ていくというか、なんか体の楽さをすごく感じましたよね。
あ、体が楽になった。うん、あ、すごいね。よかったよかった。
うん、
まあ私は 100% ローをやってるわけじゃないんだけれども、うん、まあこの合宿の目的は一応デトックスっていうかね、うん、自分の中に溜め込んだ、まあいろんな毒素というか老廃物というか、うん、そういうのをね、流す、出すっていうのが目的なので、
うん、
合宿中はもう 100% ローなんですね。うん、で、それやると本当にね、体軽いに、
うん
くなるんですよね。で、多分今回来た、参加者の皆さんもね、
うん、
ウエストが細くなったり、体重が減ったりとか、うん、まあ人によって反応は違うんですけども、まあ、ローフードの力というのは、まあ酵素をたくさんね、体の中に取り入れるということによって、うん、夢の実現とか言ってるじゃないですか。
はいはいはい、
体の中から夢の実現を応援してるんだよね。
うん、
酵素とか微生物とかさ、そういうのも、私たちのこう一部として、応援団なんですよ。
うんうんうん、
そういうのも借りると、ビジネスをやりながら、あるいは NGO 活動でもいいんですが、自分のね、ミッションやりながら、自分の体を壊しちゃう人って結構いるんですよ。
うんうんうん、
まあ、それがミッションがすごい、ね、
うんうんうん、
すごい大事になって、
うんうん、
もう寝ないでもやっちゃうとか、食べないでもやっちゃうとか、はい、インスタントラーメン食べながらやっちゃうとか、マクドナルドを行きながらやっちゃうみたいな、
うん、
っていう風になっていくと、
うん、
どんどん外に一生懸命頑張れば頑張るほど、
うん、
自分の中の命が蝕まれていくっていうのを、私はすごいたくさん見てきて、
うん、
で結構、まあ私の場合は NGO のそのボランティア活動とか、うん、そういうね、うん、そういう方の世界の人が多いんですけども、
うん、
まあ、活動家が早死にとか、すごい病気になったりとかしちゃうんですね。うん、
はいはい、
でそれはもう、この世界にとっても地球にとっても、その周りの仲間にとってもすごい悲しいことなので、
うん、
私はこういう活動をしている人にも自分の体をケアしながら、
うんうん
うん、で自分の体がもう健康に美しくなって、そのなんていうんだろう、輝きでもって周りを輝かしていくようなね、
うんうんうん、
まあ、そういうビジョンを持っています。なので、まあ、今、ローフードって、でこれ一つのキーワードに過ぎないんですけれども、
うんうんうん、
ローフードというのを今広めているのね、
うんうんうん、
まあだからピース君も今回食べてくれたから、
うん、
ぜひそのピース君の、ま、仲間にも ローフードの美味しさとか、うんうん、いいよっていう。
いや、僕は自分がハマったらすぐ伝染させるっていうのが大好きなんで、うん、
はい、
多分、ローフード言いまくりますね。多分もうすでにブログに相当僕、ローフード書きまくって、最近何人か、ローフードで検索して、ええ、たどり着きましたっていうコメントがあったぐらい、僕のブログすでにローフードで上に上がってくるみたいな。
へぇー。
毎日やってるなんかね。
うん、ちなみに、ピースの、ブログの URL ちょっと言ってくれる？
あ、ピースコホリで調べたら出てくるし、
小さな堀でいいのね。
はい。
あとなんか、ピースコホリ。
魂的にどうですかっていうのが僕のブログのタイトルなので、
ね、魂的にどうですか？オッケー。
はい。この2つのキーワードを調べれば確実に出てきますね。
はい。わかりました。
はい。
ということでですね、今回、小田真由美さんのところで、普通は小田真由美さんをインタビューするんですが、今回は、赤い袈裟じゃないですけども、まあ、この写真もちょっとね、後で、どっかでゲットして載せたいと思いますけれども、ピースこと、小堀、何したの？
小堀のりつぐです。
小堀のりつぐさんをインタビューさせてもらいました。はい、今、何歳 ?30?33
になりました。女神修行中に。
33。いやー、ほっと若いんだよね。本当にすごいなと思ってね、もう、私が教わることが多いし、
いやいや、
ハッとしたり、いろんなこと私にもね、今回、この合宿中に私に起こったいろんなことに対してすごいアドバイス、コーチングをしてくれたりとかということで、私にとっても、今回すごくいい出会いになっています。この、はい、ありがとうございます。明日はね、出発前にもし時間があったら小田真由美さんを、ゲットして、ぜひインタビューしたいと思っていますけれども、どうでしょうか。菊池由美のポッドキャスト、久しぶりでしたけれども、今回はハワイからお届けいたしました。私は、8月31日、日本に帰りました日にですね、9110、ね、ゼロという映画ですね、日本で初めて試写会が行われます。ゼロ、911の虚構というタイトルにしていますけれども、これの試写会が東京都写真美術館で3時半、6時半の2回、行われます。私は成田空港からまっすぐその写真美術館に行って、まあ、記者の皆さんのね、インタビューに答えることになっています。まあ、そこで皆さんにお会いできたら嬉しいですけれども、また、菊池由美のブログとポッドキャストをチェックしてください。それでは、また。